この18章のところには主の前で全き者となることが記されてあります。一節を見るとこのレビ人の祭司は主への食物の捧げ物を自分への割り当ての分として食べていくとあるわけです。なぜならばレビ人たちは自分の土地を持つことが許されなかったわけです。それは二節のところに主ご自身が彼らの譲りであるということで、彼らはもうもっぱら主に仕える神殿での奉仕がレビ人には割り当てられていたわけです。じゃあどのようにして生活をなすのかというと、まあ、3節4節のところを見るとこの民からこの捧げるものを受けて、そしてこの牛や羊の肩両方と胃の部分は祭司に与えると3節にありますし、4節のところには穀物、新しいブドウ酒、油の初物、羊の毛の初物も彼に与えると。ですから主への捧げ物の中からこの祭司の取り分というものが与えられて、そして祭司レビ人たちは養われる。彼らはそれを得てまた自分の糧としていくということがここに定められているわけです。そしてまた6節を見るとレビ人がこの出ることを望むならば主が選ばれる場所に望むままに行くことができる。彼らはその自分の特別な特定の地を持つということはできなかったわけなんですけれども、神様が選ばれてよしとされるところにおいて彼らは住むことができ、また奉仕に預かることができたわけです。そのようにして神様はレビ人をも養われる。そしてまた旧説のところにはこの新しい地でのその異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似てはならないと神様は言われたわけです。十節を見るならばこの息子娘を火の中にこの通らせたり占いをする、またまじないや呪術、そういうようなことはもう主の忌み嫌われることであると言われたわけです。今日でも占いっていうのがもうしょっちゅう私たちの周りにありますけれども、しかしそれらは神様の御心を示すものとは全く異なっているものであるわけです。それは神様から出てくるものではない、むしろ神に敵対するサタンから出てきているものであるということを私たちは知らなければならないわけです。それは使徒の働きの中でも魔術師とかそういうものが出てきて退けられるということがあるわけなんですけれども、私たちは神様が忌み嫌われるようなことを行ってはならないわけです。そして13節にあなたはあなたの神主のもとで全きものでなければならないと神様は命ぜられたわけです。そしてそのことは一番最初の信仰者であったアブラハムに神様は創世記17章の初めのところを見ると同じ言葉が出てくるわけです。この全きものということは完全なものということであるわけです。じゃあ私たちは完全に 100% 間違わないで行うことができるんだろうか。それは不可能なことであるわけです。私たちは 100% 完璧にロボットのようになって生きるということはできないわけですし、じゃあ何において私たちはこの全きもの完全なものであるのかというと、それは愛において完全であるということであるわけです。あのアブラハムも失敗は何度もしたわけなんですけれども、しかし彼は許されて信仰に立っていくことができた。ですからこの全きものっていうのはこの神の愛において、そしてまたその神様を信じるっていう信仰において完全であると、私たちは神様との愛の交わりを持ち、そしてまた信じるっていうことにおいてももう 100% 信じて従っていく、それがもう私たちの信仰であるということです。もう神様は必ず成してくださる、 この信仰をなくして私たちは生きる希望は他にはないわけです。ですから占いとかまじないとかもうそういうものには頼らない。私たちが頼るべき方は私たちを作り愛しそしてまた生かしてくださる神様に望みを置くということであるわけです。そしてまた15節を見るとこの一人の預言者を起こされるというその約束があるわけなんですけれども、なぜかっていうとあのホレブシナイ山のところで、モーセが神様に会う間あのイスラエルの人たちはもう彼は死んでしまったんではないかと言って、そしてこの金の格子を作りそしてそれを拝み戯れるということがあの出エジプトの記の中にあったわけなんですけれども、それによってもう神様は怒り滅ぼされる。そのところでモーセはもう一度神様の前に祈り立ち上がっていったわけですけれども、そのような預言者を起こしてくださる。そしてそのことは実はこのイエス・キリストであるということです。私たちの本当の忠報者は人間ではなくて、神が人となられたイエス・キリストが私たちのこの取りなし手となって、まあ、今はこの天に帰りまた父なる神様の右にあって私たちのために取りなし祈ってくださっておられる。私たちにはこのモーセに勝る本当の忠報者救い主イエス・キリストがおられ、そしてまた私たちはこのキリストの取りなしによって生かされている。そしてまた神の御心を行うそのようなものでありたいと思います。あのペテロもイエス様に励まされて、イエス様は本当にあのゲッセマネの園で祈り、そしてまた自らを捧げて行かれた。そしてあのペテロに対してもあなたの信仰がなくならないように私はあなたのために祈った、そう言って取りなしてくださり、彼はローマまで行きそしてローマで殉教するというその生涯を彼は全うしたわけですけれども、イエス様の取りなしがなかったら彼は用いられることはできなかったでしょうし、パウロにしてもそうですし、また全ての人にイエス様は取りなしを与えてくださる。そのことを私たちは心に覚え、また信仰に立って、また神様の全くその愛の中に生かしていただくものとさせていただきたいと思います。